Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース。4月10日です。皆さんばんじましてみっつぁんです。
そしてすきちゃんは残業してますんでまだ帰ってきませんよ。いつ頃帰れるかっていうメールがないんでね。よっぽど忙しいんかなって気はしますけどもね。はい、すでにお聞きの方もいらっしゃるかと思いますが、今週配信分の猫の尻尾に私とスキちゃんおまけ参加をさせてもらってますけどねガンちゃんが金じゃない土曜日の朝一の飛行機で出雲へいらっしゃったんですよね。まあ、実家の野暮用だったようなんですけどもね。で、土曜日夕方ちょびっと時間を取ってもらって、まあ、会ってお話をしてたんですけども、で、まあ、日曜日の、朝の2便だったかな、東京へね向かって帰っていかれましたけど、はい、久しぶりにガンちゃんにも会いまして、 2,3 年ぶりだと思うんですけどもね。前回帰ってこられた時にはまああの時は時間があったんで、スキちゃんも含めてあの飲み会をねしたんですけども、まあ今回は、急遽ということだったんでね、まあコーヒーでお話をさせていただきましたけども、はい、まあそのガンちゃんに会う前にはね、私とスキちゃんでお花見をしに行ってまして、松江の玉造温泉のね、まあ温泉街旅館街なんですけども、そこの中を流れてる、あれは玉造川でいいのかな、川の両岸にね、まあ、桜並木があるということでそれを見に行ってたんですけども、島根はこの間の土日がまあピークですね。まあ満開、まあ木によっては満開になってるものもありましたけどね、もうちょっとかなっていう感じもした木もありましたけども、ほぼまあ八分咲き、まあお花見には絶好調っていう感じだったんですけどもね。ただこれ明日朝から、島で雨が降る予報が出てるんでね、この雨が降るとまあ散り始める、下手すると全部散っちゃうっていうパターンなのかもしれませんね。まあ桜の命は短いですが、あっという間に桜の季節もなんか終わってしまいそうですけども、桜の季節が終わると、ゴールデンウィークもやってくるということで、ウェザーニュースさんがね、ゴールデンウィークの、天気の傾向っていうのを出してます。あの具体的に何日晴れ何日雨っていう予報は今のところまだ出てませんけどもね、ゴールデンウィーク期間中の全体的な傾向っていうのがね出てますね。まあまず桜前線、ゴールデンウィーク直前に北海道に上陸する予定ということだそうですね。なので4月終わりぐらいには、咲き始めるのかなっていう感じしますね。今のとこ、函館の五稜郭公園、これが5月1日、満開を迎える予定 ということで、まあ、ゴールデンウィーク真っ最中北海道ではお花見のシーズンになるかもしれませんね。で、ゴールデンウィークの天気の傾向ですけども、まず東日本、ゴールデンウィーク期間中は晴れたり雨が降ったり数日周期で天気が変化しますと、山のレジャーは寒気の影響で急な雨や雷の可能性もあるため、お出かけ前には最新の天気予報をご確認くださいということですね。気温は平年よりやや高い予想ということで、予想最高気温は東京で22度から23度、晴れる日は薄着でも過ごしやすい初夏の陽気となります。また紫外線が強まる季節なので日焼け止めや帽子など紫外線対策が欠かせませんと。まあ晴れる日と雨が降る日繰り返すという予報になっているようですね。そして西日本、こちらも、ゴールデンウィーク期間中の天気は周期的に変わり、雨と晴れを数日おきに繰り返しますと。晴れる日は紫外線が強まる時期なので外出の際は紫外線対策をしっかりと行ってください。気温ですけども平年よりやや高い予想ということで、あ、すいません、予想最高気温は大阪で23から24度、晴れる日はさらに気温が上がる可能性があり半袖でも暑く感じる日もありそうですということで、まあ西日本東日本ともほぼ同じような感じですかね。そして南西諸島では後半は梅雨入り、まあ梅雨にはまだ入らないですけどね、梅雨入りも近いということだそうですね。まあゴールデンウィーク後半ほど梅雨入りの可能性、あ、可能性やっぱりあるんだね、可能性が高くなりますと。でゴールデンウィーク期間中は前線や湿った空気の影響で、梅雨の走りとなりますということだそうですね。日差しがない分気温は平年並みからやや低い予想ということで、 NASA の予想最高気温は、あ、那覇の予想最高気温は25度から26度ということだそうですね。ただ晴れる日は半袖でも暑く感じられそうですと。紫外線も強まりますんで日焼け止めをお忘れなくということだそうで、まあ天気のいい日は晴れる、天気の悪い日は雨が降る、当たり前じゃ当たり前ですけどね。ゴールデンウィーク期間中ずっと晴れるよっていうことではどうもなさそうですね。なんか予定立てにくいですね。はい、ということで、まあぼちぼちゴールデンウィークの、準備始めていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけども、参考になるかな、どうかな。参考にしてみていただきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、先ほどスキちゃんからメールが来たんですが、どうも本編の終わるまでに帰れそうにないということですのでね、一応エンディングから参加という予定になっております。はい、まず最初は飛行機ネタから行きたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。 JAL 6000マイルでどこかに行けるどこかにマイルを伊丹空港発着でも提供という記事が上がってました。JAL 日本航空と NRI 野村総合研究所は4月10日、4地点からランダムに選ばれた場所へ通常の半分以下のマイルで行ける国内線特典航空券 どこかにマイルのサービス拡充として伊丹空港発着路線も対応することを発表しました。サービス提供は4月の17日、午前11時からということはそうですね。このどこかにマイル、昨年紹介したと思うんですけども12月に、まあ、サービススタートしてるんですけども、この時点では、羽田空港発着ということだったんですよね。で、申し込み時に候補として表示される4つの地点のどれかの国内航空券、国内線特典航空券かの往復が6000マイルで提供されるというサービスだったですよね。で、これが今回伊丹から発着っていうのも追加されるということはそうですね。ただですね、羽田発着の場合、出発到着の時間帯が5種類から選べるんですが、伊丹発着は3種類からしか選べないということはそうですね。あと、羽田発着の時には34路線だったんですけども、この伊丹が追加されることで全部で57路線に拡大しますということはそうです。はい、まあ、6000マイル貯めるのもね、なかなか大変なんですけどもね。行き先が決まらないっていうのがね、なかなか予定が立てにくいんでしょうけどもね。はい、まあ半分のマイル数で往復航空券がもらえますんでね。うちのリスナーさんで使った人はいないかな。はい、まあ6000マイルあればね、使ってみたいなって気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースは、ポケモンニュースですね。ギズモードジャパンにあった記事です。ポケモン GO の新機能、協力プレイについて公式発表、今年春にも導入されるという記事が上がってました。ポケモン GO の公式ブログの投稿によると、この春には協力プレイの導入が予定されています。これによりポケモン GO のプレイヤーがまた太陽の下でゲームを楽しむきっかけになるだろうというふうにね、書かれているそうなんですね。協力プレイができる、どういうふうにするんだろうあの任天堂のゲーム機のポケモン、あれにも、あれはでも協力プレイっていうか、ポケモンの交換ができるんでしたっけ。私やったことがないんでね、よくわかんないんですけども、この協力プレイが一体どういう、まあジムで協力できるっていう意味なのかな。でもジムでの協力なら今でもやろうと思えばできますよね。はい、どういう機能が協力プレイになるのか、まあ、春にはってことなんで、もう今春ですからね。そのうちというか次のバージョンアップぐらいでもしかしたら導入されるのかもしれませんね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まずは Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Store Mac Pro Late 2013旧仕様モデルを値下げして販売中ということだそうですね。Apple Store が Mac Pro の Late 2013の旧仕様モデルを値下げして販売していますと。販売は在庫限りとなっていますということでね。お宝さんの元記事に、写真が上がってますが、クワッドコアの3.7GHz 12GB モデルの、メモリーの 256GB SSD が載ったものが248,800円、それから6コアこちらが 16GB モデル、 16GB メモリーで 256GB の SSD、 これが298,800円。8コアが、 16GB メモリーの 256GB SSD で398,800円という写真が出てますね。これどれぐらい安くなってるのかな、今一つよくわかんないぞまあ現品限りでお安くなってる。あ、嘘か、これは正規の値段、あ、違いますね、正規の値段じゃないですね。うん、あ、このクワッドコアモデル、これが安くなってるのか。もともと298,800円だったのが248,800円、5万円引きですね。あ、この機種だけがお安くなってるということだそうですね。5万円か、2013年モデルですよね。5万円はちょっともうちょっと引いてもいいんじゃないかなって気はしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple Japan iPhone 下取りキャンペーンの下取り価格を改定、ガラケーも下取り対象にという記事が上がってました。新旧の価格は下記の通りでということで一覧表が出てるんですけどもね、6S、 それから6、6プラス、それから SE、 これが1000円値下げされたほか、他社製スマートフォンも価格が改定されていますということはそうですね。6S プラスに関しては変わりませんね、最大33,000円。それで 6S、 これが、今まで27,000円だったんですが26,000円、6プラスが2万円だったのが19,000円、6が17,000円だったのが16,000円、 SE が17,000円だったのが16,000円、 5S は変わらず7,000円、5と 5C は5,100円で変わらず、で他社製スマートフォンが1000円から15,900円だったのが1000円から1万円というふうになってますね。世界ガラケーが今回新設されて、1000円ということだそうですこれはあくまでも最大この金額ということなんでね、査定でこれよりもまあ下がっていく、傷がついてたり、あとはアップルジャパンの下取りって箱とかも関係あったのかな、付属品とか、ちょっとそこのとこ分かんないですけどね。あ、もしかしたら関係あるかもな、箱とか AC アダプターとかイヤホンとかその辺がないと下がっていくかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけれども、こちらも気になるギナーさんの方にあった記事です。iPhone 8はスマートコネクタを搭載か、 VR、AR アクセサリーなどに使用を、はてなという記事が上がってましたね。これイスラエルの方のサイトにあった記事のようですけどもね、 iPhone 8にはインダクティブ方式のワイヤレス充電とVR、AR アクセサリーのための特別なスマートコネクトが搭載されると報じているということはそうですね。スマートコネクトは今現在iPad Pro にだけついてますよね。キーボードを接続するための、3つポチポチポチってある、コネクターですけども、こちらが iPhone につくのではないかということだそうですね。ただ、キーボードをつけるためではないような感じですね、この記事だと。ここを使って、まあ、VR、AR アクセサリーが使えるようになるんじゃないかということらしいですよ。まあ、ただ私も月ちゃんも次の iPhone は多分手を出せないんでね、はい、指をくわえながら見てるしかないのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルフィフスアベニュー店内にサテライトビーツワンスタジオを設 置する予定という記事が上がってました。元記事はマックルーマーズさんの記事のようですけども、アップルはニューヨークのビーツワンスタジオが設置されている、ニューヨークシティスタジオとは別に現在改装中のアップルフィフスアベニュー15番街店ですよねの店内にサテライトスタジオを設置するようだと伝えています。ということはそうですね、うん、アップルストアでサテライトスタジオ、なかなか面白いかも。まあ、ただニューヨークへは行けないですけどねはい、それでは次のニュースですけどもこちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ルイ・ヴィトンの iPhone7 プラス用ケース i トランク iPhone7 プラスをチェックという記事が上がってまして、これスキちゃんがおったらスキちゃんにっていうね紹介するつもりだったんですけどもルイ・ヴィトンの公式の、iPhone7 プラス用ケースが出てますよということは、そうですね、i トランク iPhone7 プラスっていうのがね、これもトランクをイメージしてるのかな、14,400円だそうですけどね素材はモノグラムエクリプスで、モノグラムが14,400円、そしてアリゲーターマットが648,000円、たっけー、これ本当にワニの皮なのかな。ちなみに、iPhone7 用もあるようでして、こちらは132,840円、やっぱり若干安いんですね。高すぎですよねこんなもん手が出るわけないじゃないですかって感じですけどもね、はい、まあ誰かお金持ってる人買ってみてはいかがでしょうか。本物のルイ・ヴィトンだそうですよ。はい、まあ、次のニュースいきたいと思いますこちらタッチラボさんの方にあった記事です。赤モデルアンカー重ねて使えるバッテリーパワーコアスリム 5000mAh レッドを発売という記事が上がってました。まあ、こっちなら買えそうかなアンカーがスリム型バッテリーのパワーコアスリム 5000mAh の新色レッドを発売しましたということはそうですね、容量は 5000mAh、 まあそんなに容量ないんですけども、ただ薄いというのがね非常にいいんじゃないかなと。それから大きさがこれは iPhone7 ぐらいの大きさかな、重ねて持って非常に使いやすい感じのモバイルバッテリーですね。うん、これなら買えそう。ちなみにお値段が Amazon 直販で2499円、税送料込みということはそうですね。うん、このレッド、それこそ新しいプロダクトレッドスペシャルエディションにぴったりじゃないかなって気がしますね。はい、気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけどもこちらシーネットジャパンにあった記事です。ソニーインタラクティブエンターテイメントジャパンアジア4月29日にプレイステーション VR の国内向け追加販売を実施という記事が上がってました。前回の販売の時ケイちゃんは確か手に入れてたのかな。皆さん全員手に入れたんだっけ、どうだったっけ、欲しい方。また追加販売があるそうですよ。4月の29日だそうです。国内の一部販売店やEC サイトにて追加販売を行いますということだそうですね。うん、まだ手に入れられてない方、4月29日、時間が書いてないかな、時間書いてないですね 購入チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですが、皆さん明日4月11日は何の日かご存知でしょうかね。マイクロソフト Windows Vista のサポート終了日なんですけども、インターネット越しにあった記事です。 Windows Vista 国内にまだ14万台以上、トレンドマイクロの個人ユーザーで確認されたものだけでもという記事が上がってました。まだこんないっぱい残ってんですね。マイクロソフトの OS Windows Vista のサポートが4月11日で終了するのを前に、セキュリティベンダーのトレンドマイクロ株式会社が同 OS ユーザーに向けて早急な移行を呼びかけていますと。トレンドマイクロの個人向けセキュリティ製品のユーザーにおいて Windows Vista を利用している PC は全体の 2.77%、 比率としては他のバージョンの OS に比べて小さいですが、それでもまだ国内に14万台以上残っている状況だということだそうですね。はい、まあ明日でサポートが終了しますんで、それ以降セキュリティ更新プログラム、まあ修正バッジですね、これが提供されなくなりますと。でもビスタ使ってる人ってどれぐらいいるんだろうな。企業ですかね。ただトレンドマイクロの調査は個人向けのセキュリティでってことなんでね、個人でまだ使っていらっしゃる方がこれだけ残っているということなんでしょうね。はい、ということで、まあお使いの方セキュリティバッジ出なくなりますんでね、もう今から Windows 10にはタダでいけないですからね、お金払わないと。まあ新しい PC に変えるっていうのも一つの手ではありますけどね。はい、ちなみに、まだもうちょっと先にはなりますが、今年の10月10日、Office 2007もサポートが終了しますよっていうことですので、ね、こちらの方も、早めにお使いの方は新しいバージョンへの移行をしてくださいということだそうです。はい、それでは最後のニュースですが、ポテチ大好きな皆さん、今すぐコンビニ行って買い占めましょうという記事が買ってますね。日テレニュース24の方にあった記事です。菓子大手のポテトチップス一部販売休止という記事が上がってました。これ昨年の台風の影響で国産ジャガイモが不足しているんだそうですね。それを受けて大手菓子メーカーのカルビーや湖池屋がポテトチップスの一部商品などの販売を休止することが分かりましたと。カルビーは今月中旬以降、定番とされる薄塩コンソメパンチピザポテトのビッグサイズや片揚げポテトなど計15商品の販売を一時休止します。地域限定のポテトチップスなど18商品に関しては販売を終了するという発表してますね。また湖池屋の方は先月下旬からポテトチップスの一部など計16商品の販売を休止もしくは終了していますということだそうですね。各社とも売れ筋の定番商品は出荷するとしていますが、休止となる商品の販売開再開のめどは立っていないと。はい、ということでポテチが品薄になりますよ。ポテチ好きの方、今の在庫を確保しましょう。北海道のジャガイモそんなに影響を受けたんですね、昨年の台風で。私も、ま、嫌いな方じゃないですけどね、ポテチ。ちょっと寂しいですね。この記事だけだと、どれが販売終了するのか、終了するものがありますからね、それぞれのメーカーのホームページ行かないとわからないのかな。ちょっと待ってくださいよ、カルビーさん、カルビーさんどうなの、 カルビーさん、ちょっとカルビーカルビーのホームページ、カルビーの公式ページ、カルビー株式会社、これでいいのか、これ収録する直前に上がってきたニュースなんでね、今カルビーのホームページを見ようとするんですが、非常に重たくなってますね。なかなか表示が出ない、ホームページが非常に重たくなってる。はい、プレスリリースが出てきましたね。販売休止対象商品、ポテトチップス、ビッグバッグの薄塩コンソメパンチ、コンソメダブルパンチ、薄塩味。ん？ポテトチップス L サイズビッグっていうのが薄塩味とコンソメパンチ。それからピザポテトビッグ。あとピザポテトの、これいろんな容量があるんだね。63g、77g、25g。これが休止ですね。あとピザポテトこっくり明太マヨピザ味っていうのもお休み。片揚げポテトビッグ薄塩ブラックペッパー、それから片揚げポテトブラックペッパー、片揚げポテトチップス4ブラックペッパー、それからポテトチップス幸せバター、これらが休止ということだそうですね。で販売終了ってのが、カラビー厚切りホットチリ味、それからポテトチップスフレンチサラダ、醤油マヨ、梅味、昆布醤油、関東だし醤油、瀬戸内レモン味、博多明太子味、九州醤油味、それから片揚げポテトの北海道バター醤油味、関東だし醤油味、白エビ味、関西だし醤油味、それから九州醤油味、これらが販売終了ということだそうですね。ちなみに小池屋さんですけども、ホームページのプレスリリースにはまだこの件に関して上がってきてません。今夜遅くか、もしくは明日にはプレスリリースが出るんではないかなと思いますけどもね。はい、ということでポテトチップス、まあ値上げには、値上げにはならないだろうな、いくらバレンシオが少ないとは言っても。はい、ということで明日ちょっとポテチをまとめ買いしようかと思っております。以上、空海 IT ニュース4月10日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、スキちゃん帰っては来てるんですけどもね、ちょっと野暮用で収録出られそうにないんでね、私が最後までやってしまおうと思いますよ。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思います。金曜日の収録後ですが、日付が変わって4月8日ですね、1467回をアップロードして、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということで聞いていただいてます、ありがとうございます。続いて丸 M さんが、これって何のアイコンはよく使っています現在ラズベリーパイで受けて、ん？これなんだ？デビアレット、デビアレット？経由のマジコンから音を出してます。あ、あの音楽アプリの下のあれね。あ、使ってるのね。すごいありがとうございます。続いてかまってちゃんアマゾンで買った置物か、現在昼過ぎ、朝からずっと寝とる、羨ましすぎるということで、アマゾンの箱の中で気持ちよさそうに寝てますなはい、ありがとうございます。猫ちゃんって狭いとこ好きなんだよな。はい、続いてコハックさんが、今日の一杯キリン静岡に乾杯、一番絞り横浜工場製造いただきますということでいただいてます、ありがとうございます。あ、静岡に乾杯っていうやつですね。今テレビの CM でやってますよね、47都道府県のビールまだコンビニに島根出てこないな。はい、ありがとうございます。続いて、のらちゃんが、今日の一杯、一本かな、久々のワイン、それも赤ワインなんて、瓶のラベルに引っ掛けて H5 函館北海道新幹線開業記念ワイン、へえ、そんなワインがあったんですね。本当だ、書いてある。あ、H5 で H5 型っていう意味か車両の型番ですね。はい、ありがとうございます。続いてケイちゃんが、ミッタンスキタンバンバンジー VR のサメちゃんにビビりまくりです、だけど4回目でやっと目を開けてサメちゃんのお顔見れたけど、いろいろとすごいけどあまり長くはできないね、酔っちゃうということでいただきましたありがとうございます。うん、あれ、スキちゃんもう広島で、広島のデオデオ本店で体験したんですけどね、スキちゃんはビビりまくってましたね、はい、なかなか迫力ありますよね、あれ。はい、ありがとうございます。次はサマーレッスンかな続いてペプシさんが、 JR 東日本の自販の、え、これ何、自販のアクレかな、限定で JR 東日本の車両のペットボトルカバーがもらえるんだ、そんなこと空海で言ってたような、言わなかったような、若干パニック中ということで、多分知事では言ってないぞ。ペットボトル入れるのね。そしてもう一つ、あ、埼玉市がない、参加できん。ということで、これ URL が貼ってあるけど、なんだ？あー、埼玉県の コバトン健康マイレージってやつですね。埼玉県、あ、本当だ、埼玉県なのに埼玉市がない、マジっすかなぜ、そんなことがあるんですね。埼玉県だから埼玉市は絶対あると思ってたのに、残念はい、ありがとうございますそしてチュリちゃんが、1466と67を拝聴。関東地方の土曜日曜は霧雨が続き、西日本の土曜日は暑かったようで、桜満開でしょうね。では花よりおやつでということで、これはなんだ、ご当地バカウケ、名古屋代表手羽先風味と博多代表炙り明太子風味あ、バカウケってあのどういうんだろう、小判型のせんべいですね。はい、ありがとうございます。そしてかまってちゃんが、おやおや、鼻の中にクマさんが隠れてますよってことで、これ真ん中の鼻をずっとアップにすると確かに目と鼻があるな、うん、かわいい。これたまたまなのかな、全部の鼻が覗くとこんな感じなのかな。これおしべですよね多分、この黒い部分は。はい、ありがとうございます。そしてお散歩さんが木曽、あ、これなんて読むんだろう、三河公園かな、数字の3に川、三本川え、チューリップを見に行ったのでクリップスでムービーにということで、はい、1分の動画ですね。あー綺麗だ、あのこっちの方もねチューリップ祭りやってたんですけど結局見なかったんだよな。はい、あの空港の近くかな、チューリップ祭りやってましたけど、これチューリップのとこに桜がちらほらちらほら舞ってる、なかなかいいですね。ちゃんと手入れして色を合わせて植えてあるんですね。風車もある、ちょっとちっちゃいけどはい、ありがとうございます。そしてガンちゃんが、おはようございますって、これもう今日ですね、猫のしっぽ195回前編後編配信しました、今週もよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。はい、あのオープニングでも言いましたけど、後編の後ろに私と月ちゃんも参加させていただきました、ありがとうございます。続いてとしろぐさんが、遅ればせながら iOS10.3 へアップで、噂に上がっていた容量の改善はこんな形にってことで使用済みが 60.13GB だったやつが 58.94GB、 若干減りましたね。 1.2GB ぐらいかな、容量が減ったというか、あの使用量が減ったってとこですかね。はい、ありがとうございます。そしてお散歩さんが、おはようございます、彦根城周辺の桜が見ごろを迎えつつありますということで、こちらは写真ですね。わー咲いてる、満開だはい、ありがとうございます。続いてとしろぐさんが、サボっていたポッドキャストを一気聞きしたら、ブートキャンプと両方で使えるブルートゥースマウスについて話している回が、 MacBook 水没の話も、このタイプのマウス探している最中だったのでタイムリーでした、早速ってことで購入ですね。これはどこの、あ、マイクロソフトの、 Bluetooth マウス3600ってやつですね。はい、ありがとうございます。続いてかまってちゃん、花よりご飯にゃーってことで桜の木にもみじちゃんかな乗っかってますなはい、ありがとうございます。続いてかりんちゃんが1466回4月6日号聞いていただいてますね、ありがとうございます。続いてお散歩さん、満開の桜今日もクリップスでということで、こちらもやエイトの動画ですね。あ、彦根城、おお、咲いてる咲いてるまだ散ってる感じではないですね。これ散り出すとこのお堀に花びらがいっぱい落ちるんでしょうね。あ、屋形船、屋形船じゃないのかな、観光船かな、走ってるんですね。松江城にもありますけどね、遊覧船が同じような感じで。はい、ありがとうございますそしてアメリカンさんが、土曜日は27度と真夏のような暑さでしたが、日曜日になると花冷えするような寒い一日となりました。私の家の桜も満開を過ぎ散り始めてきました。今朝からは目薬をさしても目が痒くて仕方ない。今年は大丈夫だと思っていたが花粉症の兆候どうしようかってことでいただきました。はい、ありがとうございます今の時期だと杉じゃないのかな、なんか違う花粉なんですかね。アメリカンさんも写真をつけていただいてますが、うん、満開。私の家の桜もってまさかこれアメリカンさんの家じゃないですよね、なんかお城っぽく見えるんですけどはいありがとうございます。コメントは以上ですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。スケちゃんが出られない理由なんですが、今日スケちゃんの住んでる豪地市の水道局から電話があったそうでしてね、なんか水道代がえらく増えてるんですけど漏水してませんかという電話があったそうですわ。でスケちゃん今仕事が終わって帰って確認をしたら、どこも水道使ってないのに水道メーターがくるくるくるくる回ってる。あれいつ頃だったかな、なんか水道代が多いって話をポッドキャストの中でもしたんじゃないかなと思いますけどね。結局あれトイレのね、なんかあの水を溜めるためのタンクからあの便器の方へ流すためのバルブというか便ですよね、ここがダメなんですよね。で一度水道屋さんがスキちゃんのとこへ来たんですけども、同じタイプがもう製造されてないと、在庫がないということで応急処置をとりあえずしてもらってたんですよ。でどうもそれがねダメみたいで、今もスキちゃん帰ってきてからトイレ覗くとその水がちょろちょろちょろちょろ勝手に流れてるらしいんですよね。で前回の水道代が9000円ぐらい、まあ、それでもちょっと多かったんですけどもね、今日検診で水道屋さんが来たら1万3000だか4000だかになっていうことで急遽電話があったらしいんですよね。でスキちゃん帰ってから今大家さんに連絡したり、まあ、今日のうちに水道屋さんが来るってことはないとは思いますけどもね、まあそのいつ来てもいいように、まあユニットバスなんでね、そのお風呂場とトイレのとこちょっと片付けをしたいっていうことなんで、今日の収録スキちゃんお休みになってます。うん、まあどうなったかっていうのはまた明日でもスキちゃん参加ができればお話をしていただけるかなっては思いますけどもね。はい、まあスキちゃんとこの水道も応急処置一度してるんだけども、まあ、それ聞いた時にはこれ引っ越した方がいいんじゃねえのってね話をしてたんですが、もしかしたら本当にそうしなきゃいけないのかなっていうね、今スキちゃん困ってますわ まあ、それからユニットバス、あ、ユニットバスごと変えなきゃいけないのかな、もしかしたらトイレの部分だけ交換ってわけにはいかないのかな、ユニットバスの場合は。まあ、ただ交換といっても好きちゃんが金出すわけじゃないんでね、賃貸住宅なんで大家さんの方から出すことにはなるとは思いますけどね、もし交換ということになると。ただ交換もなかなか大変な工事になるんじゃないかなと思ってはいますけどもね、どうなるかちょっと心配をしておりますよ。ということで今日はスキちゃん、お休みということになりましたんでご了承ください。以上、空海 IT ニュース4月10日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Or I mean IT news.